使徒言行録で一番長い物語、コルネリウス物語の最終幕、第7幕となりました。地中海沿いのヤッファという町で起こった出来事、特別な奇跡が起こったわけではなく、ユダヤ人ではない異邦人、おそらくイタリア隊というふうに部隊名が紹介されておりますので、ローマ人とおぼしき100人隊長がナザレのイエス一派になったという話であります。もともと聖書の示す唯一なる神を恐れ、その教えに学び、熱心に祈り施してきた良き技にも励んできた百人隊長であるということは知られていたことでありましょう。しかし彼は割礼を受けてユダヤ教徒となったわけではありません。それがいきなりあのナザレのイエス一派、まあ当時はそういうふうに言われていたんですが、あのナザレのイエス一派の一番弟子と言われるペトロというものを招き、そして洗礼を受けてその仲間になったという、終止返したといえばそれまででありますが、おそらく世間の噂にもなり、その話は都エルサレムのシエスによって弟子にされた人たちのいる教会にまで伝わったというのです。ただ単に終止返をした人の話としてではなくて、異邦人が神の言葉を受け入れたという話として耳に入ったというのです。異邦人が神の言葉を受け入れる、それは何も今日のこのコルネリウスに始まったわけではありません。ユダヤ教の聖書による唯一なる神を信奉しようとする異邦人、つまりユダヤ人以外の民は決して稀な存在ではありませんでした。ですからここで言うところの神の言葉というのは、いわゆる旧約聖書のユダヤ教の伝えてきている神の言葉というよりは、ここで言う神の言葉は主イエス・キリストについての福音として理解したらよいと言えると思います。実はすでに、今日は11章いよいよ終わりのところに差し掛かったわけですが、8章のところでエルサレムからみんな散らされていった人々が各地でいわば難民となるわけですけども、ただ避難しただけではなく、そこで伝道していった、主のことを伝えていった、それでエルサレムやユダヤの地域、ユダヤの地域だけではなく近隣にもどんどん福音が伝えられ広がっていった。その一つにユダヤ人からは見下され、軽蔑されていたサマリア人と言われる人々の地域にも福音が知らされ、サマリア人の多くの人にが信仰に入ったと記されております。サマリア人というのは言うなれば遠い親戚のようなものでありまして、共通の神を仰いでいたわけでありますから、全く神を神としない異邦人とは、まあ、別次元で捉えられていたと言ってよいでしょう。今回は全くの外国人、ユダヤ人でない異邦人が福音を聞いて受け入れたというわけです。現代の私どもであれば、 もう伝道の喜ばしい出来事として、本当なら喜びに湧くところであります。ところが、この初代教会のメンバーは違いました。彼らは、ペトロが割礼なき者たちと一緒に過ごし、食事まで共にしたと噂に聞いたわけです。異邦人が福音を受け入れたということよりも、エルサレム教会の人たちやそのメンバーにとっては、異邦人と一緒に食事をしたり過ごした。そっちの方が重要であったわけです。常に、ペトロ自身が、コルネリウスからの招きを受けたときに言ってたように、律法では、唯一にして作り主なる神を信じることをせず、律法の定めを守ろうとしない外国人、異邦人は、罪に汚れた者として付き合ってはならないし、まして律法に禁じられているものを食べる、その外国人の食事に、食卓に一緒につくなど、あってはならないことだ。そうされている。ペトロも確かにそう言いましたし、これはエルサレム教会の人々にとっても共通の理解、共通の思いであったわけです。ところが、ペトロは神様からの幻を通し、そしてその呼びかけ、語りかけによって、その異邦人と付き合ってはならないといういわば掟を踏み越えて、神の言葉、神のご命令に従ったわけであります。このような細かいことまで、エルサレム教会の人々は聞くことはまだできていなかったようで、ペトロが外国の異邦人たちと共に過ごして食事をした。もうそのことだけがある意味では、衝撃として伝えられたと言ってよいでしょう。受け止められたと言ってよいでしょう。ですから、ペトロがエルサレムに帰ってきたら、もう避難の嵐であります。何ということをしたのかと。神の言葉が受け入れられた、そのことを喜ぶことよりも、ペトロを非難する人たちにしたら、自分たちの神の民としての基盤を失ってしまう危機感の方が、よほど勝っていたということです。その自分たちのこの足場、土台、基盤がこう崩れていってしまう、その不安のゆえに、ペトロに対してこの非難を浴びせたと言ってもよいでしょう。今日は青年伝道礼拝としてこの時を守ってますけども、青年期にはまさに自分の生きる人生の土台、基盤を一生懸命探して、そしてそれを確かなものにしようとする時代だと言ってよいのではないでしょうか。キリスト教学校の高校のカリキュラムの中でも、例えば自分探しという言い方で、自分の将来の進路のことをもちろんそこには想定しているわけですけれども、もっと深い意味で、自分というものを見つめ直して、一体自分はどこに向かおうとしているのか、一体自分は何者なのかという、そこを学校教育の中で一生懸命問いかけ、考えようとするプログラムがあったりします。どうでしょうか。大人になってまいりますと、就職し、あるいは、お給料いただき、お金を稼いで、それなりの、自活といいましょうか、自立した生活になり、あるいは、結婚し家庭を持ち、自分のいわば財産、富と、それから社会的な地位、 そして世の中からの評価、名声と、そんな大層なものではないとは思う、自分では思うわけですが、そこそこのものを得ていくときに、私ども大人になっていくと、この自分の人生の土台になる部分にはあまり意識を向けなくなっていってしまう。そしてそういう富や、あるいは社会的な地位や名声を得ることによって、それで良しとするわけです。しかし残念なことに、年を取ってまいりますと、それらはやがて剥がれ落ちてしまうわけであります。一体何が本当に残るのか。今青年伝道礼拝の時に、大人となっている皆さんもやっぱり一緒に考えねばならないことではないでしょうか。さて、非難されたペトロは順序正しく話していったとあります。順序正しく説明をする、それは感情的な話ではないんだと。冷静に落ち着いて、理性的に順番にこうこうこうなってこうなったんだ、話をするわけです。もちろんそこで大事なことは、何故に律法にある外国人に関する規定を踏み越えてこのようなことになったのか。私どもはこのコルネリウス物語をずっと、今日7回目ですからね、辿ってまいりまして、もう何度も何度もペトロの幻の話から、神様がペトロに、コルネリウスの使いに、従っていけと言ってみたら、こうこうこうだったって、もう毎度毎度その説明がこう繰り返されてまいりました。もうペンキを何回もこう上塗りするかのように、私たちはそれを、ああまた一から聞くのかって思えなくもないでしょう。しかしエルサレム教会の避難しているメンバーにとったら、尾ひれのついた噂話ではなくて、当事者による証言とも言うべき話として一から聞くべき事柄でありました。ペトロは丁寧に自分に与えられた幻のことから、使いの者たちとの出会いと、そこに与えられた神様の指示、そしてついにコルネリウスとの出会いと、聖霊が下っていった出来事について説明するわけであります。この丁寧で落ち着いたペトロの言葉において、ペトロも律法の定めを踏み越えてコルネリウスのもとに行けと言われたことに、実はエルサレム教会のメンバーと同じ危機感を抱いたんだと。自分も一緒だった。だからこそ神様に向かって、とんでもないことです、私はかつて一度としてそんな汚れたものを口にしたことなどありませんと、いわば口答えしたわけです。相手が分かって言ってるんだろうかっていう世界ですけれども、全能の神様に向かって口答えするわけです。それはエルサレム教会のメンバーが彼を非難するその危機感、自分たちのこの土台となるべきものがこう揺らいで崩されていってしまうんじゃないかという、その不安や恐れを、いやペトロ自身、いや私も実は覚えたからこそこう言ったんだと言っているわけです。しかしそのとんでもないことですというこの言葉に表されているペトロおよびエルサレム教会の人々のその恐れというものは、実はいかに神様の前に、その全能の主権の前に傲慢であったかということ、そのことに気づかされてきたというわけです。 自分たちのいわば基盤、土台となる神様から与えられた律法を大事にしたいわけです。その律法は神様が与えてくださったもの、それは神の民としてのやっぱ選びの証だったわけです。ただここで注意したいのは、選ぶ権威はただ神様の側にあるということです。ペトロやイスラエルの民がいただいた律法というものは、その神の選びに対してただ応えていく道筋を教えているんです。それを逆にして、自分たちは律法を持っている、自分たちは律法を守っている、だから自分たちは神の民だと、まるで自分たちの行いによってその立場を得たかのように不遜に思っているところがある。だから神が清めたものを清くないなどとお前は言ってはならないと神様にはっきりと言われてしまうわけです。神が決めたんだと、清めたと、それをお前は否定するのか、一体お前は何様だと言われているに等しいわけです。とんでもありません。私はあなた様から命じられたこの清くない食べ物を食べてはいけないってことをきっちり守ってきましたって、一生懸命こう自分、神様に従うものとしての言葉を言っているはずなんですけれども、でもそれは神の決定権、神の主権に対して、いわば越権行為をしているようなものであった。その傲慢さに気づかされて、ペトロ自身がひれ伏すことになった。さらには、コルネリウスとの実際に出会ってみてですね、コルネリウスが受けたこと、そして自分が語っていくその言葉、キリストの主イエスについての言葉を語っていく、そこでもう聖霊がこの異邦人たちに、まるで何と表現したらよいんでしょうか、雪崩を打つかのごとくに、こう大勢の人たちに聖霊がこう下っていく、その人々が喜んで神様を褒めたたえていく、その姿を目の当たりにしていったときに、自分が謙遜なつもりでとんでもありませんと言ったあの言葉がいかに傲慢であったか、完膚なきまで打ち砕かれていったんだということを、いわばこの長々としたペトロの説明は証しするものであったわけです。今日のこのペトロの言葉の中で、実は特別に彼が加えている言葉が16節にあるのです。こうあります。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると主イエスに言われた言葉を思い出しましたと。主イエスから直々に言われた言葉を思い出した。ヨハネは水でバプテスマを授けた、しかし君たちは聖霊によってバプテスマを授けられるのだ。そういえばイエス様はそう言っておられた。それを思い出した。そういうのです。水による洗礼、ヨハネの水による洗礼というのは、悔い改めを表しています。でもそれだけでは救いには至りません。聖霊によってバプテスマを授けられるというのは、使徒パウロがですね、後に第一コリント十二章三節に、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないとありますように、聖霊によって信仰告白がなされるということとなるわけです。 自分は本当に罪深く神様に背いてましたと悔い改めて、神様に向き直っていく悔い改め、そこで終わるのではなく、本当にそうやって悔い改めたものに対して聖霊が与えられることによって、注がれることによって、主イエスこそ誠の主救い主ですと告白することに向かっていく、向かわせられていく、その救いに預かったものがこうふつふつと湧き上がる感謝の中から神を褒めたたえていくわけで、その神を褒めたたえる行為の一つとして威厳というものがあったわけです。ここから示されてくるものは、信仰というものも自力で築き上げていくものではないんだということであります。信仰とは賜り物なのだということであります。賜り物なんて江戸時代じゃあるまいし、よほど地位権力のある王様とか身分の高い人から特別な恩恵、ありがたいものを頂戴するわけです。それが賜り物ですけれども、私どもにとって信仰というのは神様からの賜り物なのだ。賜物と。それは与える側が全く自由に与えるものでしかないわけです。もらう側の人間の技に全く左右されない。神の自由な選びの御業が聖霊を注ぎ、信仰を告白させ、洗礼を受けるということになるわけです。ペトロは、そのような神の御業として、自分はこの異邦人にも自分たちが注がれたのと同じ聖霊が注がれ、その賜物が信仰が与えられているのを私はこの目で見たと、いわば証言しているわけです。最後のところに、この神のなさることの邪魔などどうしてできよう、主を裏切り背いた者なのに同じ賜物をいただいて救われたこの私がというのです。この自分というのをペトロは抱えてるんです。死ぬまでどんなことになったってついてきますって言ってた舌の根も乾かぬうちに、あんな人知らないと三度も裏切った、そんなものであるにもかかわらず救いの選びの中に名を入れていただいて今に至っている、そんな私がどうして神の自由な選びを邪魔して妨害することなどできるでしょうか。同じ神の憐れみと慈しみの中に自分もあなたたちもみんな置かれてるじゃないか。その憐れみと慈しみを知っておりながら、そのご恩をいただいた神様の選びの邪魔をするなどありえない、君たちだって同じだろう、そういう問いかけであり、そういう呼びかけとして、いわばこの最後のペトロの言葉が投げかけられていると言ってよいと思うのです。これに対して、これを聞いたエルサレム教会の人たちは皆沈黙するしかなかった。それはペトロ自身も砕かれたように、エルサレム教会のメンバー皆も何か律法を守ることで特権的な立場にあると勘違いしていた、この過ちを悔い改めることになったと言える。そして主イエスがかつて、私が来たのは律法や預言者を廃止するためではなく完成するために来たのだという言葉をやはり 思い出したのではないか。そうです、主イエスの救いをいただくということは、旧約聖書の律法をいただいているユダヤ人にとっては、主イエスによって律法が完成されたのだということ。主イエスを信じていくときに、律法が無にされたり虚しいものにされたりするのでは断じてない。あの主の十字架と復活によって、私たちが先祖代々いただいてきたあの大切な律法を掟はついに完成されたのだ。だから今や主によって与えられた新しい契約と新しい掟、律法っていうのは掟のことです、掟に従って生きる幸いがあるのだということ、このコルネリウスの出来事を通して知らされていったわけです。聖霊によってペトロ自身も、そしてこの使徒たちをはじめとするエルサレム教会のユダヤ人のクリスチャン、キリスト者となった人々も聖霊によって目を開かれていった。だから最後は神を褒めたたえ賛美するに至った。21世紀に極東と言われるこの国の片隅で、我らも異邦人、外国人に過ぎないのです。聖書の民ユダヤ人にとったら、しかも異邦人、外国人であると同時に、ペトロがこんな私がと言った私と負けないほどに、誰にも見えなくともペトロに劣らぬ背きと罪を重ねてきている、そんなものがなお神の選びをいただき、ここに至っているのではないか。悔い改めも賜物、自力では悔い改めることさえできぬ、そんなものを選び、神の御前に立たせ、十字架のもとに立たせてくださった。まことに堅くなで傲慢なものを、不思議な仕方で、しかも一人一人に違った時間の与えながら、ここにまで導き、ついにここに立つものとせられた。神様の前にひれ伏しぬかずくものとせられてきているのではないか。ペトロに誠の審判者としてご自身を表された復活の主イエスが、この私たちにも手を差し伸べてくださる。その御手を見出す目を聖霊によって開かれたい。復活の主はその御手を差し伸べ、私どもの手をつかみ、あるいは私どもの肩をどうつかみ取るかのごとくにして起こし、もはや何時に罪なし、我に従え、そう言いたも、聖霊の助けによってその御声を一緒に聞きたい、そう心から願います。